さて、逃げ出したからどうしたものかと思ったが、そちらからやってくるとはな。
逃げ出したんじゃないわ。戦略的撤退よ。
ほう。それで、その戦略的とやらで私を倒す方法を思いついたのか？それが貴様一人である理由か？
さあ、どうだか。名のある鬼なら少しは自分で考えたらどうかしら。ヤタ同士。
くっくっくっくっ。なるほど、少しは戦略を考えたようだな。ならば私も少し本気を出すとしようか。
カラスのような羽を持つあなたは、風を自在に操る存在として、遥か昔、鬼でありながらも人々から崇め奉られていた。でも時代が進むにつれて、あなたの存在はいつしか忘れられていった。
そうだ、病のはびこる町の空気を私は幾度となく吹き飛ばしてやったというのに、死にそうだった私がただ一度、死なない程度に人間たちの活力を吸い取っただけなのに、それを奴らは悪とみなしたのだ。人間は私の恩恵を忘れ、雨粒さえ私を封印した。
そうね、その不幸な事態を憐れんだ当時の仏滅屋は、あなたを仏滅するのではなく封印するだけにとどめた。
だから私は誓ったのだ。封印が解かれた時、私は人間たちの言葉になぞ耳を傾けまいと、私自身の力で人間たちに私の凄さを見せつけようと。
でもね、ヤタ同士、私なりにこう言わせてもらうわ。いつまでもうじうじ文句言ってるんじゃないわよ。しかもそれを全く関係ない人間たちに八つ当たりとか、意味がないことくらい頭のいいあんたなら分かってるんでしょ。
黙れ！
貴様のような小娘に私の苦痛が、苦悩が、分かってたまるか！
分からないわよ。何も言わないで、ただ人のいいように動いてて、本当はどうしてほしいか言わない奴の心なんて分かるわけがないわ。
うるさい！どうしてほしいかだと、そんなの決まってる！私は
天神地義、駆けまくも賢き八田の同時、お前を愚神立て祭りて、賢み賢みも猛作。
これは払い歌。この準備のために、
もろもろの我がごと罪汚れあらんのば、払えたまえ清めたまえと申すことを聞こしめせと、かしこみかしこみも申す。
やはり貴様ら人間はまた私を封印するというのか。
封印？誰がそんなこと言ったかしら。私は言ったはずよ。あなたはどうしたの？って。
私はまた人間たちの手助けをしたい。奇妙ながら面白い彼らを、私は本当は見続けていたかったのかもしれない。
いいわよ、入れ！
なんだ貴様、その手の物体は！
ヤタ同士さん、ごめんなさい。
こうして私の初めての仏滅屋としての仕事は終わった。つまりヤタ同士さんがどうなったかということなんだけど、
確かに私のことを知るし、かつ封印の役目をしていた本が無意味になったとはいえ、この私を払うと同時にそこいらのカラスに封じ替えるとは、まったく。 君たちは一体どういう猟犬をしているんだね。
一括りにするな。提案したのは俺たちじゃない、レンカだ。
決まってるじゃない。もちろんこの私をバカにしてくれたお礼として、あなたを使い魔にするためよ。
ん？この私を使い魔のごとき扱いにしようなどと。やれやれ、君の頭は魚以下の空っぽ具合。おい、羽をむしり取らないでくれたまえ。
悔しかったら鬼の姿になってみることね。ま、私の許可がないと自由に鬼の姿は取れないでしょうけど。
まったく、君は最初それなりに興味深いと思ったが、なんてことはない。性格の悪い高飛車な女性だったというわけか。
はあ、なんですって。もう一遍言ってみなさいよ、このカラスの分際で。
失礼な。私は劣気とした鬼であり、カラスの姿は今君が私を移し替えた姿でだな。
やれやれ、今回の件、八田道士さんが吸い取った魂はちゃんと元に戻ったから一般人への被害もなし、そういう意味では一件落着だけど、それにしても鬼を使い魔にするとはびっくりな発想だね。
まあ鬼の構造とかは謎が多いし、もしかしたら鬼になった人間とかいたりして。
うん、どうしたの甲賀くん。
なんでもないです。ちょっと俺外に出てきます。
あ、あらら、どうしたのかな。
アイネちゃん。
あ、はい。
ちょっと甲賀の後を追ってくれないかな。
でも
この封筒、俺が渡しそびれたから渡すように頼まれたでいいからね。頼むよ。
はい。
君でも気を利かせる程度の知能はあるんだね。
パークさん、俺をなんだと思ってるんですか。
役に立たない情報屋だね。
変人同士。
うん、そこだけは同意しよう。
あ、甲賀さん。
悪かった。
え？
あの時、俺はお前を疑った。俺の言うことを破って、お前が前方にのこのこ出てきたのかと思った。はいね。
すみません。
俺は、お前を信じきれてなかったんだ。お前を無理やり仏滅屋にしておきながら、お前に期待していると言いながら、
甲賀さん。
なんだ。
初めて見た時も思ったんですけど、やっぱり仏滅屋として動いてる甲賀さんはすっごくかっこいいです。だからその私もあんな風になれるように、もうなんていうか、乗りかかった船というか、片足突っ込んじゃってる以上もうどうにでもなれというか、だからそのこれからも。
今度その誤り癖を直す特訓でもするか。
もうなんかそうだ、あのこれ藤田さんが甲賀さんに渡しそびれたって。甲賀さん大丈夫ですか。なんだか眉間にシワが寄ってるんですけど。
はいね。次の休日空いてるな。
確か蓮華さんが仏滅屋としての猛特訓勉強会をするって。
なら空いてるな。
え、でもそれってサボりじゃ。
お前は少々頑張りすぎだ。今回あの八田道士を封印したのはお前なんだ。少しくらい苦労した分の報酬があって叱るべきだろ。
苦労って言っても払い歌っていうのを私ができないから、お二人にやってもらって、私はただ 動きの止まった八田道士さんにカラスを押し付けただけですし。
付き合え。次の休日デートをするから付き合えと言ってる。
はい。水族館のチケットを封筒から引っ張り出した甲賀さんの言葉にやっぱり私はついていけるわけがなかった。っていうか、デート？
次回予告。
甲賀の提案でデートをすることとなったハイネ。しかし、とあるトラブルによって二人の間に亀裂が。その一方、情報屋の藤田が何やら怪しげな動きを見せ始める。彼の目的とは。そして明かされるとある人物の目的とは。
あの甲賀がデート提案とか、ほんと槍でも降ってくるんじゃないかしら。
殿下、槍は空から降っては来ないぞ。降ってくるのは雨や雪だろう。
例えがわからないあたり、ほんとあんたって無駄に年食ってるわよね。
その年を食っている存在を刺激できることを君はありがたがるべきだと私は思うがね。
どうせ役に立たないくせに。
失礼だぞ蓮華。いいかな。そもそも私はある種ヤタガラスの化身のようなもので。
前回と同じだね。でも今回はバクさんがいないからね。ってことで
次回仏滅屋のパートナー第3話、鬼娘と情報屋。情報屋って美味しそうよね。
ああ、だから俺こういうやつ嫌いだ。